坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。さあ今日は成人の日です。まあ、大人になってもまだまだ、はあ、やっと大人になったなぁなんて思うこともたくさん出会ったりするもんですけれども、例えば音楽なんてそういうものじゃないでしょうかね。大人になればなるほどその味わいが染みてくる音楽といえば、そうです、演歌ではないでしょうかね。え、2019年も歌に笑って泣いて良い1年を送りましょう。今年もやります、ながらグループ新春豪華歌の祭典。東京は2月17日日曜日 NHK ホールにて。その見どころ、この方に伺います。コンサートにはなくてはならない存在、司会の西寄東さんです。おはようございます。
おはようございます、西寄東です。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本名のわけはないですよね。
これがあの本名だったら親を恨みますね、若干ね。
西寄東ってなんじゃよってい
う、ね、芸名なんですよ。
ああ、そうですよね、はい、それはそうだとは思いましたけれども、まあ、演歌ファンには本当におなじみの西寄さん、初めましての方もまだいらっしゃるかもしれませんので、今日はこの司会のね、この新春豪華歌の祭典の司会の西寄東さんに迫ってみたいと。
ありがとうございます。
はい、大分県中津市のご出身でいらっしゃいます。
そうです。
で18歳の時に上京される。
はい、
これは何を目指して。
これはとにかく歌番組大好き少年でして、歌番組の世界に潜り込みたいということで、一番これいけるかなと思ったのが技術の会社、音響の会社に就職するために上京したんですよ。
歌番組に関われれば何でもいいと、まずとりあえず
まずそこに行けば、あの憧れの歌手の方に会える、演歌歌謡曲がタダで聴ける、その上お給料までいただけると。
音響しかない、まずは。
もう願ったり叶ったりでしょ。それでコンサートだけじゃなくて、はい、あえて歌番組放送局に携われる技術会社を選んで就職したんです。
へえ、しっかりしてますよね。
もうそこはね、今みたいにあのネットのまだ普及してない時代でしょ、いろんなものを調べて。
ああ、そうか、すぐ簡単には出てこないですもんね。
ですから昔の VTR で、あのビデオを撮って、最後ロール出ます、
スタッフ
の、
ね、
あれを一時停止で止めてこういう会社がやってるんだってことで、人事の方に手紙を書いて、で採用していただいたんですよ。
へえ、すごいですね、10代で。
なんでしょうね、若さというか、思いっきりだけはありましたね。
いや、それは立派です、見事ですよ。それであの音響スタッフさんに見事おなりになって、
はい、
テレビ番組の他にジェームス・ブラウンのジャパンツアーも音響で参加した。
そうなんですよ。はっきり言って洋楽弱いんですけど、とにかく周りからすごい、お前すごいねすごいねって言われたから、すごい人なんだろうなって思ってました。
でもう本当にあの幼い頃からご自身も音楽が大好きで、
はい、
まあ、それが影響してから、もう人のご縁がどんどんどんどん広がって、で森進一さんに到達するんですね。
そうなんです。ですからその音響の時代に海外アーティストのお仕事、あと MC ハマーとかシンディローパーとか行かせてもらったんですけど、はっきり言ってあの演歌にどっぷり浸かりたかったんです。そのためにこの音響の会社に入ったんですけど、まあ音響はいろんな音響の仕事があるんで、あの人事の方があのまんべんなくいろんな音楽を聴きなさい、
まあまずは新人だからね、いろいろやって。
そうなんですよ。それがだんだん苦痛になりまして、あの辞めさせてくださいと。
へー。
その時にちょうど森進さんの付き人の方があのお辞めになるんで、代わりにどうですかというご縁をいただいて、ああすぐ行きますと。森進さんの音響もやってた音響会社だったんですよ。ですからそこはすんなりあのトップ同士がお話をしていただいて、じゃあ森さんのところで頑張んなさいということで、はい、21の時ですか、付き人になりまして、このスタジオもだからよく来たんですよ、修行時代も。
じゃあこまこまと、も
うそうです、地方に行きましたらあのカバン持ってアイロンで衣装にアイロンかけて、あとあの着付け、あの和装の着付けも、ですからこの時も今財産ですね、いろんなことを教わって、でその時もその今の司会になるなんてさらさら思ってなかったんです、森さんの方がおっしゃってくださって、それも何でしょうね、あの移動中に付き人のくせに森進さんに対して友達のような感覚で接するわけです。ねえねえ森さん聞いてみたいな、今考えたら失礼な21歳ですよね。ただ人を笑わせることが子供の時から大好きだったんで、森さんがまた笑ってくださるんですよ、移動の中で。もう一つ聞いてくださいね森さん、こういう話があって、もう寝かせてくれと、今日は疲れてるからみたいなところが森さんの頭の中にどっかでこうずっとあったと思うんですね、で会社の忘年会があった時に幹事をやって司会の真似事をしましたら、面白いと、来月から森進一郎の司会をやりなさいと、何の訓練もなく そんな人前で喋ったこともなく、
こんなキラキラしたスーツもなく、
なく何にもなく、
うーん、
スウェット上下しかなかったですから
それじゃまずい。
それで22歳の時に森進一でもちろん付き人の修行をやりながら舞台に出るという生活がスタートしたのが平成8年だったんです。へー、22歳の時かな。だからあれよあれよという間にこう私の人生ってのはこう全部人が決めてくれて、その流れにふっと自分が乗っていって今日に至るみたいなところがありましたね。
いやでもでもでも伺ってるとやっぱりご自分の意思のなんかしっかりはっきりなさってるじゃないですか。ジェームス・ブラウンに会おうがシンディ・ローパーに会おうが、はい、やっぱり僕は演歌なんだっていう思いがあって、
それはありました ね、はい、
やっぱそういう強い思いが終わりになるしブレないし、それはもうつながっていきますよね。道はすごいですね、力強さがありますよね。
縁ですね、はい、
で森さんのそのお司会とかは何年間あるいは何本で、
足掛け6年半ぐらいやってましたが、おかげさまであの森進一賞をこういう若い歌謡賞で演歌の司会者で若い方っていないんですよ、
うんうん、
もう50、60、70の方、
うん、そんなイメージですよね、
ばっかりなんで、若いのでちょっと変わったのいるよというお話がちょっと歌謡界の業界の中で話が広がりまして、うんうん、森進一さんの司会をやってない時はうちのアーティストもやってくれるんですかというのが他の事務所の方やレコード会社の方から依頼が来るようになりまして、じゃあ森さんがもう付き人を卒業して歌謡賞の司会者一本でやってみたらどうかって言われた時が26歳の時だったんですかね。その時に本人と年齢の近い司会者を探してるんですよという時にデビューされたのが氷川きよしさんだったんですよ。はい、
それでもうその後氷川さんを
大抜擢していただいて、そこから氷川さんの司会がまあ丸18年と、
もうじゃあ氷川さんと共にですよね。
そうですね、もう箱根八里の半次郎の時からですから、
そんな氷川きよしさんも出演しますながらグループ新春豪華歌の祭典、今月末から福岡大阪を巡り、東京は2月17日日曜日 NHK ホールにて、出演はながらグループに所属されている山川豊さん、田川俊美さん、水森かおりさん、氷川きよしさん、そして司会は西寄東さん、
私でございます。
今週は西寄さんが知る歌手の方の素顔や西寄さんのお仕事についてもいろいろ迫っていきます。ゲストはながらグループ新春豪華歌の祭典で司会を務める西寄東さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
昨日は西寄東さんの人生を紐解いて、はい、まあ、もうほんの一部しか、ね、時間の加減であのできませんでしたけれども、まあ、一人前の司会になるまでにはいろいろ修行というか自分で精進というか研究とか努力とかなさったと思いますけれども、はい、一人前になるまでに教わった話術のコツみたいなのあるんですか。
いやこれは私がやってる歌謡賞の司会というのはまだまだ実は私が一番若いんですよ、
うん、
ですからもう私が一人前って言ってしまうともう上たくさん先輩方がいらっしゃるんで、まあお亡くなりになりましたけど、こういう歌謡賞のスタイルを一つお作りになったのが玉置浩さん。
玉置浩さん、そうですね。
に私以前生前いろんなことを教わって色紙もいただいたんですけど、色紙に人生常に努めなさいという言葉を添えて色紙をいただきましたけど、歌手の方もそうですけど、これでいいってところがないんですよね、この仕事は。まあ昨日よりも今日、今日よりも明日で、まあ、ですから人生変な話終える時でも一人前だって自分が思わないことが一人前の方なんでしょうね。ですから僕なんかもうまだまだ歌謡賞の司会は20年少々ですから、だから始めた22歳の時の方が、その時のテープ聞くとなんか汗出ますよ、思いっきりがありすぎて。こんな言い方したら歌手の方に失礼でしょうとか、お客様に失礼でしょう、まあ、いわゆる実演ライブですからね、はい、お客様にちょっと、まあ、客いじりって言い方して失礼ですけど、ちょっと振ったりするのも、うんうん、今も戒めで聞きますけど、もうね恐ろしい。だから一人前の道っていうのは偉そうなようですけども、永遠とか一生なんでしょうね。全然です、やればやるほどダメさがわかるし。
はい、なるほど。さあそのながらグループ新春豪華歌の祭典ですが、西寄東さんの司会とともに登場する歌手の方、人お一人ずつ今日からご紹介していきたいんですけども、はい、今日は山川豊さんをご紹介していきたいと思います。まあ、山川さんといえば三重県のご出身で、昨年60歳還暦をお迎えになったんですね。1981年にデビュー曲函館本線がロングヒット、日本レコード大賞新人賞も受賞されています。まあ、今回の中では一番のベテランさんですね。
そうです ね、
アメリカ三部作、アメリカ橋、ニューヨーク物語、霧雨のシアトルなど ヒット曲も数々あるということですけれども、
はい、
西尾さんから見た山川豊さんどんな方ですか？
とにかく優しいです。でかっこいい、
かっこいい。
身長177センチかな、うん、体重は60キロちょっとしかないと思います。でボクシングをねずっとやってらっしゃった、
やってらして、
お腹がね、もういわゆるなんていうんですか、今流行りの8パック的な、
はい、
何
6パック、
ちょっと少なかったか
6パック。
そう、私もね割れてるんですけどね、はい、横にしか割れてないんだ。
割れてる言うの？重なってる。
そうそう、重なってる。鏡餅みたいな。縦が大事でしょ。
縦
で優しくて、やっぱりあの包容力のとってもある方なんで、まあ、山川さんがこの長良グループではご長男的な立場で、あと素敵な先輩、あの後輩たちがたくさんいるんですけど、こう気遣いがね、あのご飯食べてるかとか楽屋で言うと、まあ、お弁当だったりすると自然と大阪なんか行くとね、あったかいもん欲しいよななんて言うと、山川さんが全員分のこうおうどんをね入れてくださって、しかも終わる時間をちゃんと計算して伸びないように、あったかいように、
まあなんて細やかな、
本当に素敵な方ですよ。
さあ、そんな山川豊さんの曲をここでお送りしたいんですけれども、
はい、
西尾さんからは珠玉のご紹介を聞かせていただきたいです。
うわ、その坂上さんの目が怖い。
いや
そんな、やってみなさいよあなた、このラジオスタジオで私の精液でやってみなさい。
そんなことみじんもないでしょうが。何言って
んですか。本当です、
はい、
じゃあちょっと緊張します。
楽しみにしております、
ね、はい、
はい、
じゃあコートの襟を立てながらそっとタバコに火をつける、ドラマチックな大人の恋模様がこの名曲とともによみがえります。作詞山口洋子、作曲平尾雅樹。山口洋子さんが初めて日本作詞大賞を取りになった名曲です。山川豊さんでアメリカ橋。
いや、お見事だった。さすがよ、さすが。
もう坂上美希というプレッシャーに耐えながら、いやリスナーの皆さんやりました。
もうそんなもん何ですかただのイジョルババみたい
な。いや
いうことかって思いました、
はい、
だって何もご覧にならずに、
ええ、
それこれアメリカ橋の時はこの文言みたいなことは決まってるわけですか？
大体でもあの
大体の
がっちりは決めてないですが、うんうん、歌の内容が分かってれば、
はい、
その例えば曲の情緒を説明するパターンと曲の歴史を説明するパターンと、うんうん、まあパターンもいろいろあるんですよね、うんうん、だからまあそのドラマチックに紹介する時のパターンと、
はい、
まあ、コートの襟を立てながらとかそういうパターンと、この曲は日本作詞大賞に輝いた曲なんですと、歌のまあ歴史を説明するパターン、まあそれを混ぜたりする場合もあるんですけど、まあいろんなパターンで、
はい、山川豊さんの歌も楽しみですけれども、西尾さんの司会で盛り上がるステージをぜひ生で体験してみてください。 NHK ホールで2月17日日曜日に行われる長良グループ新春豪華歌の祭典、ゲストは司会の西尾東さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、やはり司会というと曲を紹介する際の前口上ということになる、まあ、そこが腕の見せ所だと思うんですけれども、決まりですとか西尾さんの美学みたいなものはあったりするんですか？なんかこうちょっとお辞儀の部分は一つ手前に置いといて、
はい、
歌手の方がお辞儀をしてさあ始めましょうみたいな感じが一つあったりする、
あとはですね、印象的なトランペットの音色とか、うんうんうん、ギターの音色、誰もが知ってってるフレーズには入れないってのありますね。そこは聞きたいから、例えば森進一さんで言うと襟裳岬って曲がトランペットのイントロなんですが、
う
ん、
どうなったっけ、
タータッタラッタラララ、そこは極力ちょっと入れずに、
邪魔しちゃいけないんだ、
そこ、あー始まったって皆さんの、あーこの曲だっていうのが欲しいんで、そこには邪魔しないとか、
うん、
まあでも名曲に説明なしと言われますから、無理に自分が酔いしれて入れすぎないってのも大事かもしれませんね、押し引きというのは。はい、あと先輩方によく言われたのは、とにかく自分がゆっくりすぎるかなというぐらいゆっくり喋んなさいって言われましたね。例えば演歌の場合は一番多いのが郷愁ものふるさとを思う歌、まあ、田舎から出てきて都会で成功してみたいな歌も多いんですけど、うん、そういう歌の場合特にふるさとの情緒の時は早く流暢に喋るとふるさとが浮かばないと。ですから昔、まあ、集団就職という、まだ時代があった時に中学校を出たばかりの少年少女が都会に旅立っていくわけですよね。そのふるさとの駅で 友達や両親と別れるシーンの時に、普通に中学を卒業したばかりの15歳の少年少女たちは金の卵と呼ばれましたって言われると、まあ入ってこないと、ふるさとが浮かばないって言われて、新幹線の時代はいいけど昭和の歌謡曲まだその各駅停車の感じで言いなさいって言われて、ふるさとを卒業したばかりの15歳の少年少女たちが涙をためふるさとの駅を後にしたあの日の感動が今色鮮やかによみがえりますとか、なんかそういうふうに言えっていうのは先輩方には
すごいすごい、
そうありましたね。
さあ今日はですね、ながらグループ新春豪華歌の祭典に出演する歌手のお一人を、まあ毎回毎日ご紹介してるんですけども、田川寿美さん、
はい、
ね、田川さんといえば和歌山県のご出身、
そうですね、
中学卒業後上京し92年16歳の時に女一人旅でデビュー、未練海峡、哀愁港、女人荒野などのヒット曲がございますけれども、西尾さんから見た田川寿美さんとは、
まあ、16歳でデビューされて、演歌の申し子って言われて、もうデビュー曲でいきなり紅白歌合戦出場ですからね、で堀越学園にね、通ってらっしゃって、和歌山から出てきて、いわゆるあの有名な芸能コースですよ、で芸能コースって皆勤賞って恥ずかしいんですよね、
あ、そうか、仕事お前仕事ないだろうっていうことですもんね、そうそうそう、
だからあのなんていうんですか、あの早退の届けにありもしないあの写真集の撮影とか書いてするらしいです
いやいやすごい見え
なんか可愛いですよね、
可愛い可愛い、
でまあそうやって10代で紅白歌合戦に出られて、で19歳で1ヶ月座長公演を行って、大阪の新歌舞伎座というところで、当時はあの史上最年少座長の記録をお持ち で田川さんのステージも全国たくさん今までご一緒させてもらったんですけど、初めて見るお客様に対してのアプローチがものすごいです。田川寿美さんって、まあちょっと知ってるけどどんな歌手なんだろうって来たお客様が、まあ1時間経った時の見方と拍手の仕方がもうまるっきり変わってるんです。だから1時間で自分の世界、色に会場を染められる方、そこにはご自身の歌もそうだし、美空ひばりさんの歌をお歌いになったらもう天下一品ですから、紅白にお出になった時に息子さんの和也さんから帯をいただいて、ひばりさんの帯を締めて紅白でお歌いになったこともありますから、とにかく歌の説得力、自身の歌でお客様を喜んで納得してお帰りいただくという、プロ魂に長けてらっしゃる方ですね。
まあ、そんな素敵な田川寿美さんの曲をじゃあ西織さんからご紹介いただけますか。
はい、わかりました。時間をかけて固く結び合った二人の絆も、ほどける時は本当に脆いもの、楽しかった思い出も今は涙より悲しいちぎれ雲、寂しい心を道連れに、平成4年田川寿美のデビュー曲です、女一人旅。
田川寿美さん、女一人旅を聞いていただいているところです。さすが名調子やな、西織さん、さすがですね
でもこのラジオスタジオでやらせていただくのはこうまた独特な雰囲気で、なんか貴重な経験をさせていただいています。
さあ田川寿美さんの歌、そして西織さんの司会をぜひコンサートで楽しんでください。 NHK ホールで2月17日日曜日に行われるながらグループ新春豪華歌の祭典、ゲストは司会の西織東さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、私も生放送での失敗というといろいろあるんですけれども、やっぱりステージこそもう生以外の何物でもないものなんです、生き物ですからね。これまでもうヒヤッとした経験とかハプニングって結構ありますか？
もう日々ヒヤッとしてますね
結構ありそうですね。
ありますね。昔、今あのいわゆるコンサートスタイルが増えてきたんで、まあ、歌謡ショーという言い方をしてた時代は、スターの方がいらして、その方のお着替えの時にデビューしたばかりの新人歌手に一曲歌わせる、いわゆる前歌ってのはその本編のショーの前に前座で歌いますよね、中歌ってのがあったんですよ、ショーの間で、例えばいろんなスターの方がお着替えの時に、このお時間をお借りして、フレッシュ演歌、何々さんの登場です、
新人さん
っていうのが、これが、ある劇場で毎日日替わりの時があったんですね。でまたそれがですね、ローテーションで月火水木金、翌週は火曜の方が月に来て水の方が木に来て、いわゆるシャッフルになってるわけです。 でも私がちょうど1週間ぐらい経った時でしょうか、さあフレッシュ演歌今日はってなっちゃったわけです。あら誰だ、え今日火曜だけど、火曜は先週あの子が火曜、えこっってなって、でももう待ってくれませんよ、ね、バンドさん、さあ登場です、バーンと音が先に出ちゃって、はいはい、その女の子がミニスカート履いて、はいはい、袖から登場されてるわけです、はい、もう流れてる、はい、ってなった時にフレッシュ演歌の登場です。もうおなじみですね、あえてご紹介するまでもございません、この方のこの歌ですって言って慌てて袖にはけて資料を紙をこうやって何々さんで何々張り切ってどうぞってごまかしたってことがあった。
そういうハプニングもいろいろあったということですが、さあ今回はどうでしょうか。ながらグループ新春豪華歌の祭典、今日は出演者の中から水森かおりさんをご紹介します。水森さんといえば年末の紅白にも出演されて16年連続出場ですか。
そうなんですね、
すごいですね。
2003年からかな、鳥取砂丘という曲で、
はい、もうずっと、
はい、
東京都ご出身でアメリカ留学経験もあるということで
短期留学でね、
はい、
大学で秘書課、
秘書家だったんだ水森さん
言ってたらしいんですよ。言ってたらしくて覚えてきた英語がハローとサンキューだったって、
何をしに行ってたんだっていう
まさかの方で全然喋れないんですって
。そうなの。
でもこの留学の時に実は、
はい、
歌手になろうと思っていなかった水森かおりさんが、はい、ホストファミリーの皆さんとクリスマスのパーティーをしていて、はい、うんうん、そこでなんか歌ってよって言われて日本語で赤花のトナカイを歌ったんですよ、
はい、
そしたらホストファミリーのアメリカ人の人たちが全員号泣したって。
へ
え、何なのこれって。
何それ。
それでちっちゃい時からそれこそ日本テレビのちびっこ番組とか水森さんたくさん出て優勝してんですよ。
あの自慢的な。
そうです。でそのコンテストを受けたのが山川豊さんの妹分コンテスト、
はい、
でこの事務所とご縁があって
で
デビューされたんです。
そういうことだったんだ、
はい、
で95年におしろい花でデビューをされて、はい、鳥取砂丘ですね、今出てきた鳥取砂丘、熊野古道、一人薩摩寺などご当地ソングの女王とまで呼ばれるようになった。
100曲超えてんですって、全国のご当地ソング
は
もう。
へえ、これはすごいですよね。水森さん、なんか水森さんステージやっぱり衣装とかも結構。
そうですね、紅白でここ近年ずっと大きなセットのような、
はい、
ドレス着てらっしゃいます。あれ全部桂由美先生なんですけど、デザインプロデュース
すごいな桂由美先生、はい、
であれを紅白で見て全国で翌年、
はい、
ツアーでコンサートツアーで回って待っていてくださるおじいちゃんおばあちゃんご婦人方が全国にたくさんいるんですよ。
あれを見たいと、
あれを見たい、間近で見たいということで、全国のツアーはあれを
持ってって持ってくるのも大変ですよね。
11トントラックですからね、ツアートラックで。
あ、そういうことなんだ、はい、さあそんな水森かおりさんの曲を西寄さんからご紹介いただきましょう。
はい、ひとりぼっちがしみるよは、あの人の肌が恋しくなって一人部屋で泣いてます。せめて心のぬくもりだけを残しておいてくれたなら少しは楽になれたのに。第47回日本レコード大賞最優秀歌唱賞に輝いた五能線。
いやもう本当すごいね西寄さんね。もうなんかあれなんですね、全然こう違う知らないこうイントロとか知らない曲のリクエストなんか古い曲なんかだったりするとも
うそうですね、困った時は絶対何でも合うっていうやつがありましたね、うん、激動の昭和から平成へ、そして新たな元号を迎えようとしている今、決して色褪せることない名曲は今日もあなたの胸に届きます。歌っていただきましょう。この曲って言えば大体昭和平成だとってもう相当当てはまるでしょ64年足す30だから
確かに絶
対90年ぐらいの歌は何でもハマるっていう ね、
さすが、そういうのも自分でお考えない。
そうですね、いろいろ、まあ、これもやってくうちに先ほどの話じゃないですけどアクシデントの中から生まれた、ことですよね。
バカスでね、素晴らしいですね。さあぜひ水森かおりさんの歌そして西寄さんの司会をコンサートで楽しんでください。 NHK ホールで2月17日日曜日に行われるながらグループ新春豪華歌の祭典、ゲストは司会の西寄東さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日は長良グループ新春豪華歌の祭典に出演されるもう一人の歌手氷川きよしさんをご紹介しましょう。福岡出身の氷川さん、2000年に箱根八里の半次郎でデビュー。氷川さんのデビューは当時も本当に衝撃を与えたと言ってもいいでしょうね。
そうですね、ちょうど時代はミレニアムイヤー、いよいよ21世紀を目前にしてという時に、茶髪にピアス、甘いルックスの22歳の青年が再び演歌を歌ってデビューすると、
もう非常にね、その時にわーっとこうデビューをして、日本レコード大賞をはじめ新人賞も総なめにして、ものすごい衝撃の、ね、なかなか演歌でこうあんなに若くしてバンビちゃんみたいな、こんな勢いでずっと突っ走っていくなんてね。
それも変わらず、不安の皆さんもついてきてくださって、今年20周年ですからね。
すごい
です。武道館やるんですよ、7月の11、12、2日間3公演。で、清志さんは記念の年はずっと5周年から、日本武道館でやり続けてらっしゃって、
5、10、15、今度20
で、
そういう氷川さんの司会を、もうほぼほぼデビュー当時から、
そうですね、2001年の7月に中野サンプラザでチャレンジステージというのがありまして、これタイトルの通り、一度ワンマンで一人で90分ぐらいのワンマンステージができるかどうか実験的に一回チャレンジするステージをやろうということで、もうパンパン2回公演でワーキャーのもうすごい人気でしたから、その時に抜擢をしていただいて、
お司会をもう、
はい、本当に今あった今の気持ちを、今のこの雰囲気をこう2人で喋ろうねということで、これもやっぱり台本なしで19年間ずっとやらせていただいているので、今もそうです。ついこの間東京国際フォーラムでクリスマスコンサートも毎年行ってるんですけど、これももう全く何喋るかも決めてないですし、お知らせ事はもちろんちゃんとしますけど、それ以外も全くフリートークですね。
素顔、の氷川さん、どんな方ですか？
優しいですね。で、とってもお茶目、いたずらが大好きでね、地方のツアーなんか行って、僕が楽屋に後に帰ってくるときに、清志さん先にお帰りになってるんです、っていうのは私は清志さんのライブが終わった後に、いわゆる場内アナウンスを以上をもちまして主演します、はいはいはい、ロビーでこういうもの売ってますよってご案内をまだ袖で言ってるんで、僕のが後で楽屋に帰るんですね。そしたらつけたはずの僕の楽屋の電気が消えてて、クローゼットのカーテンが閉まってて、何と思ったら、清志さんが自分はホラー映画みたいに顔をホラーに塗り替えて、うわーって懐中電灯持って
そんな誕生日とかでも何でもない、
何でもない、何の記念日でも何もないのにいきなり
やりたかった、
やりたかった。でもほんわかしてるけど、ライブで歌い出すとめっちゃやっぱりアーティストとしてかっこよさがある。だってもう最近はもうアニソンからロックから演歌まで全部ライブで歌ってますから、みんなが楽しめるアーティストってね、なかなかいないと思うんですよね。
本当に幅広いジャンルの曲が、ね、お歌になるじゃないですか、その力っていうのも本当すごいなと思いながらいつも、ね、拝見してますけれども、さあ氷川きよしさんの曲を西織さんからご紹介ください。
はい、昭和の名曲は数々ありますが、平成に誕生した演歌のヒット曲は限られたほどしかありません。老若男女誰もが知ってる、そして誰もがきよしコールを送れる曲、やっぱりこの曲でしょう。きよしのずんどこ節。
いやー、本当に毎回見事ですよね。
いやー、緊張しますよ。
本当素晴らしい、本当プロ中のプロ
ありがとうございます、
1週間ね、西織さんのトークを楽しませていただきましたが、なんとその西織さんがトークライブツアーで全国を回られるそうです。
そうなんですよ、昨年に引き続き、東京、大阪、名古屋、福岡と、日常あった話をですね、メモしてるんですけど、日常は面白いと、皆さん、引きこもごも、また喜怒哀楽、人生ってのはいろんなことありますけど、見方を変えるとね、腹の立つことって実は面白いことで、そういったことを書き留めて2時間ぐらいのライブにしました。東京は4年前から始めたんですが、だんだんこう全国的に広がってきまして、だから気楽に、もう本当に友達とお茶飲みながら話してるような、そういう話で、で後半は私が人生で出会ったいろんな思い出に残る人を主人公にしまして、1時間ぐらいの一人語りの物語を皆さんに聞いていただこうと、これも過去5本ぐらい今作品があるんですが、中学校の恩師と生徒との合唱コンクールのエピソードですとか、上京物語があったり、東京で初めて借りたアパートの隣人のエピソードがあったり、これは全部1時間ずつの話で今5本あるんですけど、またこれから増やしていって、後半はこれをじっくり聞いていただこうと、
この西織東トークライブツアー2019ですが、 東京が3月21日木曜日祝日
木馬亭ですかね、
木馬亭ですね、はい、浅草木馬亭で一部は12時30分から二部は夕方5時からということで、あ、2回回しなんですね、はい、1日、まあ、素晴らしいです。日常に巻き起こる面白いエピソードと感動のオリジナル作品の2本立てということで、そしてその前に NHK ホールで2月17日日曜日に行われる長良グループ新春豪華歌の祭典、山川豊さん、田川俊美さん、水森かおりさん、氷川きよしさんという豪華な共演が実現します。
間違いなく2時間たっぷり楽しく家族で来れると思いますので、うんうん、楽しんでください。
わかりました。もちろん西寄東さんも司会で登場ということで
頑張ります。
はい、ぜひ足を運んでください。一週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストは司会の西寄東さんでした。どうもありがとうございました。